ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月8日、横田めぐみさんの母である横田早紀江さんと支援団体朝顔の会による、木原稔内閣官房長官兼拉致問題担当大臣との面会が行われました。この面会の中で朝顔の会代表から木原大臣に、めぐみさんの父横田茂さんが撮影した家族写真の写真展アルバムや来場者メッセージを手渡すとともに、朝顔の会代表横田早紀江さんより発言がありました。本日は政府と朝顔の会代表横田早紀江さんとのやり取りをご紹介します。それではお聞きください。
私ども20年以上にわたって茂さんをお取りになった家族のアルバムを中心とした写真展を開催してまいりました。大阪での開催で国民の思いをまとめたものをお持ちしております。やはり国民の思いとして、一刻も早く拉致問題を解決してほしい、被害者を取り戻してほしいという思いが詰まっております。その中でもとりわけ高市総理に非常に期待を、大きな期待をして、彼女だったら解決してくださるのではないかという、本当に強い願いがメッセージの中に多く見られました。木原官房長官も拉致被害者のご家族がいらっしゃる点ですね。ここは地元 の国会議員でいらっしゃるということは承知しております。強い思いを今までも受け止めてこられていると思いますが、ぜひここに一緒に本当にいることができなかった茂さんの分も、どうかめぐみさんと早紀江さんの再会が実現しますように、ご尽力くださいますようにお願いいたします。
先ほどからもこの問題は何十年と言われた、私たちも全国を回りまして、誰も信じてくれなかったときから、本当に現実にこのようなことがあったんですということを知っていただかなければいけないと、これは親の責任であると思って、主人と2人で本当にもう全国を回っていたしまして、1400回超えるぐらい のいろんな場所で話させていただいてきました。事実、北朝鮮が本当に朝鮮がやったことであったとはっきりと話をなさいまして、そして本当に思いがけなく八池さんたちのほんの少しのご家族だけが日本に帰ってこられました。本当にお母様お父様方と同じように訴え続けてきた方々が帰ってこられたということは本当に喜びでいっぱいだったんですけれども、あとはその死亡宣告という形で向こうから表現をされた時はものすごいショックでした。そんなことは私も信じられない、本当のことが分からないことにはこれは信じることができませんと、はっきりと話をさせていただいて、今日までこのようなままでこのことがどうなったのかということもはっきりとしないということがもうまず不思議でしょうがないんですが、調べていただかないといけないことだと思うんですね。 本当に一生懸命に育てた子どもたちがもっと日本のために役に立つようにそれぞれが成長していったはずのものがどんな生活をしているのか分かりませんし、もう恐ろしい国だということを聞いてますから、本当にもう命がけで生きているんだろうと思います。学びをさせられたと言ってもあちらの国の学びでありましょうし、北朝鮮人にならなければ私たち生きていけないんだという思いで、どの方も本当に歯を閉じまって泣きながら毎日頑張ってきたんだと思います。もう長い年月の40年以上も過ぎてもまだ助け出した外国ができない、本当にそんなにことをしてていいんだろうかと私たちはいつも思っております。なんとか良い方法はないのかということが私たちいつも考え続けていることでありますので、どうか総理、今度の総理は女性で初めての総理でいらっしゃいますので、本当にしっかりとまっすぐに物事を見極めて大切なことをやろうとなさっているのも本当に私たちには感じられますし、とても応援しておりますので、ぜひ私たちも一緒になって、国民と一緒になって、この国を対してしっかりとした表現を持って世界に伝えていっていただきたいし、必ず取り返していただきたいと願っておりますので、本当に温かい言葉に囲まれて祈っていただいて、そして今日がありますので、一人の人間として我が子がこうなった時は私だったらどうするだろうなって、本当にその思いを持って取り組んでいただきたいと願っておりますので、どうぞ政府に執行してくださいまして、政府の方みんなが力を合わせて日本の国の強さを見せていただきたいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。
先ほどこの大阪での写真展の様子とご紹介いただきまして、写真集いただきました。それから何よりもこの生命のメッセージということで1125通のですね、メッセージもいただきました。必ず目を通させていただきます。そして国民の皆様方の思いをしっかりと私の心の中に刻んでですね、これからまたしかるべく交渉に臨んでいく所存です。そしてちょうどこの写真のこの桜の取り組みを見てみると、昨年11月に新潟にまして より中学校、ちょうどめぐみさんのこの写真が撮られたの桜の木を思い出していたところで、11月でしたから桜は咲いてませんでした。おそらく今年も桜咲いたんだろうという思いますが、ちょうどこれを見てみるとその桜が満開の前に、さっきめぐみさんが立っておられると、こんな情景がですね思い浮かぶところであります。こうした取り組みを通じて、やっぱりもう残念ながら時間が経ちました。国民の皆様方のですね、心を一つにできる一つの私は大きなきっかけ、だと思います。やはりめぐみさんがご家族とともにですね、何不自由なく自由にですね過ごせる日々というのを必ず取り戻したいと、そういう一心で私もこれまでも取り組んでまいりましたけど、大臣になっても半年としました。必ず私の代で解決をしたいというその思いは引き続き持ち続けておりますし、何よりも高市総理もですね、衆議院長官から、この拉致問題については、もう私の代で解決をするということを申し上げておりますし、その実際にその取り組みをしているところでございます。で、引き続き、そういった皆様方のご協力をいただきながらですね、しかし政府の立場として、責任ある立場として、一日も早いその被害者のご帰国とめぐみさんのご帰国に向けてですね、引き続き取り組んでいくということを、今日また皆様方の思いを共有し、また1125通のメッセージ、書いてくださった皆様方とも共有しながら取り組んでいくことを、お約束をいたしまして、私からの冒頭でのご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ニュース解説です。 拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月19日に日本の高市早苗総理は韓国を訪問いたしまして、韓国のイ・ジェミョン大統領と、去る1月以来4ヶ月ぶりとなるわけですが、首脳会談を開催いたしました。前回、1月の会談は、高市総理のふるさとである奈良で行われ、今回5月の会談は、イ・ジェミョン大統領のふるさとがある安東というのが、舞台になったわけであるんですが、それは、日韓両国の今の関係というものが、非常に良好だということを、アピールするものであったかと思います。この点では特に互いにその相手側のふるさとを訪ね合うということが実現したことです。日韓、両国では、日韓シャトル外交、首脳間に相互訪問が続く、そのシャトル外交というのが定着したという評価が多く聞かれるようになりましたが、それは当然であったかと思いますし、いわば隣国、隣の国でありますので、首脳が、特別な行事がなくとも、お互いの首都、あるいは他の地方に訪問を重ねていく、そういうことができる関係になったということは当然重要であったかと思います。というのは、そういう関係を持つべきだという意識は、実は少なくとも、もう20世紀の末には日韓双方に芽生えておりました。韓国にもあったわけでありました。しかし、日韓の関係というと、どうしても35年間の日本の支配という、不幸な過去がありますので、それを乗り越えて、というのは、特に韓国は簡単ではなかったということだろうと思いますが、今やその文化社会、人的交流という、当たり前になってきています。これは30年40年前だと、とてもここまで進むということは考えられない。特に韓国ではそういうことが非常に抵抗感があったわけです。で、今やそれは当然であり、そこに政治経済、安全保障面での協力というものも深めていくということが当然だと言われるようになった。特にその金大中時代、25年以上前になりますが、そこで金大中大統領、金大中政権というのは、そういう、新しい日韓関係というものを、強く意識して、それが日韓の共同宣言ということにもなりましたし、21世紀の日韓の協力ということを歌うことにもなってたんです。なかなかうまく進まない。あるいはシャトル外交というのも、すぐ金大中政権の次の、ノミョン政権で合意されましたけど、それが定着することはないとなってたわけです。ようやくそれが、再びこの左派政権であるイ・ジェミョン政権の、元でですね、ようやく、お互いに、1年に1回は行ったり来たりするということが、実現するような時代が来た。もちろんそこには大きな裏側が、直面している国際環境の変化がある。特に北朝鮮の脅威、軍事的な脅威、核の脅威というのは大きく増大しています。これに日韓がそう協力して対処する。当然だと言えるし。あるいは中国が巨大化して、中国が、国際秩序というものを どういう形でこれから作っていくのか、我々大変大きな問題に直面していく。まあ、それが重要です。まあ、さらに、アメリカが東アジアに対する関与、を減らしていくという可能性は、もうますます現実的なものになってきている。まあ、そういう時期ですから、日韓の協力を深めるということは、当然な問題だとも言えますし、特に重要なのは、この25年間、韓国が先進国化してきたと。経済的、そして国際的な地位が相当向上した。まあ、韓国の中での、歴史問題というものを乗り越える、状況が、まあ、少しずつ進んできているということを表しているんだろう、考えられますが、まあ、少なくとも今、日韓の間では、そのシャトル外交、首脳同士が行ったり来たりするということは、まあ、当然、進めていいんだというようなことになってきた。まあ、これは、非常に重要な変化だということになろうかと思いますし、まあ、そのことを、この度の高市総理の、訪韓、そして、多くの案件について、議論を深め、意思の疎通を非常に深めていく。特に安全保障面では経済安全保障という面についても協力をしようとしている。まあ、かつて意識してもできなかったものがようやくできるようになってきたということを確認する点で、このシャトル外交の定着というのはやはり大きな意味を持つものだろう。言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲狩人で、あずさ2号をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。狩人で、あずさ2号をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。